前回からのね、リスナーさんからのコメントを、もちろんね、前回取り上げたスーパーピクロスはね、皆様からの思い出も大変よくいただいてると思うんですけれども、まあ、その前からね、ちょっと中林的にね、話題によく上がる、火事、怪我問題ね。
ああ、片腕破壊問題ね。
そうそうそう、はい。その辺のお話もね、ちょっといろいろとコメントいただいてますので、ちょっと流してになっちゃうんですけれども、ちょっといくつか紹介していきたいと思います。
はいはい。
ラクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダークソウル3回拝聴。
うん。
無理なさらずしっかり体優先でやってほしいやね。
全くだ。
そんな、片手縛りダークソウル3クリアなんてそんなそんな過去違うと。
そら無理だ。
お腹壊してください。
なんでだよ。
なかなかのハードルやなって今普通に思っちゃったんだけど。あともう一個ね、火事怪我問題。ピスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
239号店拝聴。
はい。
火事さん、よーくわかります。
おー。
自分も同じ理由で急に長距離走って疲労骨折と炎症で歩けなくなったり、急な運動で肩、背筋、腰など痛めてばかりですと。
あららら。
少しずつ体作りやっていきましょうとね、褒めのが、お言葉いただいておりますということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
正確に言うと、
うん、
じゃあ感知しましたかしてませんかで言ったら、
はい、
もう日常生活を送る分には何の問題もないです。
うんうんうん、
ただ、前回も言ってますけれども、
うん、
そもそも、抱えてるものなので、
うんうんうん、
まあたまに調子悪い時があるかな程度の問題ではあったんですけど、
はい、
なので、まあかといってホームトレーニングサボるとね、
うん、
次やるのまた大変になりますから、肩を使わないトレーニングは続けてたんですけど、
うんうんうん、
ちょっと別のところがね、若干ちょっと悲鳴を上げてるっていう事件も軽かったんです。これちょっと置いといて。
おそうか。
はい。もう日常生活普通に送
ってます。あ、大丈夫。はいはい。
なんで皆さんもご心配なさらずというところで、
うん、
はい。ゲームをやってる上で、
うん、
使えない部位があるとこんなに大変なんやっていうのはね、改めて思ったよね。
まあ、そうね。
あと、
うん、
今回に関しては肩だったから、
はい、
コントローラーが片手で握れなくなっちゃってるっていう状態とともに、
うん、
今起きてるのが実はね、足なんですよ。
あ、足だったらまあね、ゲームに支障ないから。
そうそうそう。うん、なんだけど、普段ゲームをやっている体勢にならない。
普段どんな体勢でやってんの？
ただ、あぐらかいて。
ああ、はいはいはい。
で、上にクッション置いてやってるだけなんだけど。
クッション抱きかかえて。
それをね、要は、あぐらをかくのがちょっとしんどいところをやっちゃったんだよね。
おー、はいはいはい、はい。
そうそうそう。なんで、その体勢でゲームできなくなっちゃった時に、
うん、
気が散ること気が散ることね。
あ、そうなんだ。
そう。なんか、
うん、
無意識でなんだけど、
うん、
自分なりのなんかその、何、ゲームをやる時の体勢みたいなのって、
うん、
やっぱあんだなと思ったんだよね。
ああ、まあ、やりやすい体勢、座りやすい体勢あるからね。
そう。で、今回さ、一緒にマルチプレイもやったじゃない。
はい。
あの時は、もう、自室にいて、
うん、
もう、すぐ寝れるようにしてたから、
うん、
横になった状態で、
うん、
要は、肘でね、そう、杖つきながらやってる状態ではあったんだけど、
うんうんうん、
ちゃんと集中してゲームやるときって、基本、まあ、あぐらかいて、要は、座った状態でやるのよ。
うんうんうん。
そう。その体勢じゃないってだけで、なんか、こんなに気が散るねや、みたいなのもあったのね。
ああ、そっちに意識いっちゃうよ、なんかね。
そうそうそう。
落ち着かなくて。
そうそうそう。うんうん、なんか、ポジショニングがいつもと違うってだけで、こんなになんかちょっとあるんだっていうのは、
うん、
なんか久々に思ったかなっていうこともございました。
そういう意味では大事だね。
はい。なので、縛りプレイをやるときに、なんか機能を潰すとかじゃなくて、
うん、
普段の自分が、
ああ、
そうやって
。自分の、どっかを潰す。
そう。っていうのだけでもだいぶ縛りプレイになるんじゃないかなって
思ったんだ
けど、ね。あ、なるほどな。
はいはいはい。
はい、そんな感じのお話がちょっとありましたということですけれども。うん、まあ、年末から年始にかけて、
うん、ね。
皆様には大変ね、ご心配かけるようなことをいっぱい話してしまいましたけれども。
はい。無事だそうです。
はい。はい、無事です。
うん。
ただ、肩の爆弾はね、もう、言って爆弾ですから、いつちょっと爆発するかなってちょっと正直わかんない。
あ、そうか、爆弾はずっと付属したままだ。
なので、まあ、ちゃんとそれが起きないようにしっかり体作りをしていくことだったりとか、
うんそうね。
改めてただこういう時に、
うん、
後ろ向きになるというかまあね、しんどいとかもちろんあるけど、
うんうんうん、
その時に、要は今後どうやって付き合っていくのかっていうところのきっかけにもなると思いますんでね。
なるほど。
うん。うん、なんで、ちなみに、今年入って、
はい。
もともとずっと体作りやってたんですけども、
うん、
実は、
うん、
昨年から、実は10キロの減量に成功してます、
ね。
ちょっとした ね、発表した上で、今回始めていきたいと思います。最後までお付き合いいただければと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林時也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
それでは今回241号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
フリーダムウォーズリマスター。
懲役100万年。さて、これ、どういう意味なんでしょう。お楽しみに！
レッツ貢献。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
前回のスーパーピクロス会、
うん、
まあ我々もね、まあそのコメントとかも結構いただくとは思うんですけれども、
ほい、
当時プレイした方のお話も結構あれば、
うんうんうんうん、
今回特に多かったなっていうイメージがありますね。
おう、
で、今回取り上げるこのフリーダムウォーズもね、その10年前のソフトになりますから、元はね。
ね。
なのでちょっとこの思い出も兼ねて、いろんな方の思い出を紹介していこうのコーナーでございます。
おい。
では早速参りましょう。うん、マヨモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オイラもありました。一大ムーブメント。
お。
20代の頃、妻と一緒に懸賞応募付きの雑誌買ってきては手を真っ黒にしながら、最大 100×100 くらいまでやった記憶が、もちろんデジタルもってことで数々の積みゲーぶち抜いて、今晩からプレイさせていただきますというコメントをいただいておりますね。
はい、ありがとうございます。
100×100 って俺だって見たこともないからね、これね。
もうね、数字見てるだけで目痛くなってくる。
そりゃそうだよな。
細けーってなる。
だってそれが要は紙面に書かれてるわけでしょ？
そう。
え、あれって何？大体何？A3 ぐらい見開きで。
ぐらいかなぁ。
うん。ってことは、閉じて A4 になるってことだよね。
あ、まあね。で、うん、あれよくさ、雑誌とかのさ、折りたたみでさ、ついてる付録のポスターみたいな昔あったじゃない。
ああ、はい、はいはい。
あれみたいな感じで、
うん、
でっかいパズルが折りたたまれて入ってんだよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
まあもちろんその1ページだけでできるサイズのもあるけれども、
あるある、
うん、そう、大型パズルってのもあったりしたってことか。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね、うん。あ、なんかやっぱそうやって聞くといろいろやっぱ感覚変わってくるよな。
うん、でもやっぱね、雑誌のね、見開きだとね、うん、真ん中の方がやりづらいから、
うん、
まあ折りたたまれてた方がやりやすいよね。
うん。はいはいはい。ということで、ピクロスの思い、うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き参りましょう。うん、コジラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
父が買ってきたイラストロジックの本横取りして遊んでいました。
撮ってたんかい。
ニンテンドー DS のピクロスがタッチペンと相性が良くて楽しんでプレイしていましたという。うんうんうん、ああ、なるほどね。
確かにね。
そうそうそう。うん、俺はね、いわゆるピクロスのね、経験しかないもんだから、逆にコントローラーで動かしてみた方が、なんかしっくりくるんだけど、うん、いわゆる雑誌でやった人たちからするとそうなるか。
まあ、やっぱペンの方がね。
なるほどね。そういえばなんか、マリオのがついてないやつでピクロス DS みたいなのもあったもん
ね。あったね。
うん。ということで、コジラさんも、その横取り。うん、40万ということでね。
ね、懐かしいな、おい。
そう、このね、教習に浸るという意味を込めまして、うん、どうも、コジラさん、ありがとうございます。さあ、そして、引き続きラクトさんもコメントいただいております。ピクロスとかクロスワードとかそういうのは母親が一時やってた記憶がある。
うんうんうん、
そういう雑誌を購入してた、
うん、
私もやりたいって一つやらせてもらったけど、当時の私にはクロスワードもピクロスも何のこっちゃわからんくて投げ出して頭空っぽで楽しめるゲームやってたと。
あ、なるほどね。
あ、そうそうそう。これの、
うん、
パズルのいいところでもあり、
うん、
その両極端にあるのは、ルールを知ってると知らないとの、
うん、
その、インプットの仕方が全然イメージが変わるというところだと思うんだよね。
ああ、確かにな、うん。
そう。そういう意味でやっぱりデジタルで入ってるイラストロジックって、
うん、
どうしたらいいかがその場でわかるから、
まあね。
その、いわゆるさ、その何、ピクロスアート、ピクセルアートの、出来
うん
ぬんはちと置いといて、
うん。
うん、そういう意味で、やっぱ初心者向けってのもあるのかなとも思ったりはしますけれどもね。でも本当にこうやってみると、
うん、
やっぱすごいそういう意味で一大ムーブメントじゃないけど、
うん、
我々の身の回りの人たちだけでもこんだけコメントいただけるってことはそういうことなんだよね。
まあそういうことだよね。
うん、いやなんかね、知らない俺の方が多分レアだったんだなって思うね。そう思うと。
なのかね、
うん。ということで皆様本当にコメントどうも
ありがとうございます。
ございます。ということでじゃあ、思い出のソフト語り。
はい。
ということで、
うん、
フリーダムウォーズ、早速本題行きたいと思うんですけど、
はいはい、
これちなみにね、当時私は、
うん、
ゲーム屋さん時代で、
うん、
存在もちろん知ってましたけど、
はい、
これね、ゲーム屋さんからするとね、うん、苦い思い出があるソフトなんです。
そうなんです？
あのね、ビータとのソフトって、あの当時からそうだったんだけど、ダウンロード販売じゃないロム？
はいはいはいはい。
で、一週間経って売れ残るものって、もうね、店に残さないスタイルだったもんで、
ああそうなんだ。
すぐ安くなるのよ。
ああそういうもんなんだ。
そう、うちはそういう意味で売れ残ったりとかはしない程度の数だけ取ってたから、そこに対しての損害みたいなのはなかったんだけど、損害って言っちゃいけないね。いわゆるこっちの要は発注ミスみたいなのはなかったんだけど、まあそういう意味で結構その早い段階で中古で出回りやすくなったから、売った数はね結構多かったと思うの。ただ経験自体はない。けど、新品で買った人たちからすると、やっぱその相場の差ってやっぱね、記憶に残りやすいですから。
全くだね。
そう、どういうことがあったのかってのは思ってしまうような作品だったのかな、みたいなところはちょっと思いましたけれども。はい、だって、たさんこれは逆にね、発売日ベースで購入してやって
た。ほぼほぼ発売日に買ってるね、これ。
その時の、当時の思い出というか、実際にやった所感的にどんぐらいやったのかとか、ちょっと聞いていいかな。
どんぐらいやった？
クリアまでやったの？
あ、終わりまではしっかりやったね。
今回一応懲役ゼロまでできるじゃない？
うん。
そこまでもやったの？
いや、ね、ビータの時はね、懲役70万ぐらいまでかかるかな、やったのは。
はいはいはいはいはい。あの時って、いわゆるダウンロードコンテンツだったり、配信クエストとかもあったはずだと思うけど。
そこまでね、やってないんだよね。
あー、なるほど。でも70万年まで行ったってことは、ひとまずのね、メインストーリーは終わらせられてて。
そうそうそう、終わらせて、そのメイン終了後に追加される、ない、ボランティア。ね。うんまあ、ちょこちょこやった程度で、配信まで手出すほどはやってなかった。
ああ、なるほど、なるほど。ビータってこの時期、そういう意味でのマルチプレイ系のソフトってめっちゃ出てたけど、ビータでのみ出る作品ってのもすげえ多かったから、そう、そういう意味で皆さん何に取り組んだのかなっていうのもまあ一つの思い出話として伺ってみるのもちょっと面白いかなと思うんですけれども、まあ今回ね、このフリーダムウォーズを取り上げていますから、はい。今ね、各種プラットフォームでプレイ可能でございます。
ね。
まずどんなゲームなのか、こちらレポートお聞きください。
テレビゲームの中林。
生まれた瞬間、懲役100万年。人々の過ちによって、旧来の国家が崩壊し、世界中が荒れ果てた未来の話。従来の暮らしを続けられなくなった人類は、要塞を各地に作り、外界との間に壁を作って暮らしていた。その名は、牢獄都市、パノプティコンと呼ばれている。2014年6月26日に、プレイステーションビータで販売された、マルチプレイアクションゲーム、フリーダムウォーズ。過酷な環境と化してしまった世界にある、パノプティコンで暮らしている人間たちの戦いを描いた作品で、プレイヤーは世界の一員となって戦いに赴いて行きます。パノプティコンは限られた資源と現状を打破するために各都市で徹底的な住民管理社会と化しており、ほとんどの人間に懲役100万年の罪化を課しています。ただ生きることは罪であり、住民は都市に貢献すべきであるというルールのもと、プレイヤーを含めた世界の住民はトガ人と呼ばれており、都市への貢献のため、自分の刑期に恩赦をかけてもらうため、ボランティアという名の戦いへ参加を強制されて行きます。今作のプレイヤーは、自由にカスタマイズできるアバターシステムが採用されており、男女の選択、体型や服装、カラーリングを任意に選んで一人のキャラクターを作ってボランティアを進めて行きます。敵の撃破を中心とした戦闘ボランティアと、高度な技術を持っていることで罪から逃れられているシビリアンの奪還など、各地に赴いて貢献して行きましょう。本作の特徴は、モンスターハンターやゴッドイーターなどでおなじみとなったハンティングアクションと呼称される多人数協力プレイが可能な MO ゲームで、撃退する敵はアブダクターと呼ばれている生体兵器が中心となっています。数々の兵器を携えたアブダクターや、敵対しているパノプティコンのトガ人たちを、剣や槍、銃火器などを用いて撃退して行きます。武器ごとに特徴を持たせているデザインになっていますので、武器性能だけではなく、 プレイヤーの肌に合うアクションを行う装備品を探して進めていきましょう。その他、本作最大のアクション要素に、イバラと呼ばれるワイヤーアクションが採用されており、イバラを飛ばして一瞬で移動したり、アブダクターに張り付いたりなど、今作のみで味わえる爽快で戦略性抜群の操作感が楽しめます。約10年の時を経て、待望のリマスターが販売されたフリーダムウォーズ。ソロで楽しむもよし、他のプレイヤーと協力するもよしの、幅広い遊び方ができる作品となっています。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
プレイステーションビータって、
うん。
たっさんいつ買ったの？もう結構出た当初にすぐ買った？
出た当初だね、ビータ。ちょっと経ってからかな。
はいはいはい。俺ね、ビータ手に入れたの遅かったのね。
うん。
俺あのね、俺の屍を越えていけの新作が出るからっていう理由で買ってんのよ。
あ、はいはいはいはい。
なので、
うん。
ビータ自体は、そのソフト以外に何か欲しいソフトありましたかって言われると実は、
うん。
まあ、ないことはなかったんだけど、
うん、うん。
第一の目的がそこだったんで、それが出るまでね、ちょっと置いといたのね。
あ
ー。なんで、フリーダムウォーズはまあその後にもっと出てたりはするんだけど、
うん、
その頃から、まあゲーム屋さんでしたから、
はい、
ビータの出てくるゲームって、
うん、
もちろんプレイステーション4でもできますっていうのももちろんマルチタイトルであったりはしたんだけど、
うんうんうんうん、
ビータだけですっていうソフトもまあだいぶ多かったわけです。
ありましたな。うん、
これ、まあ今ね、リマスターでっていうのもまあだいぶ増えてきたからっていうのもあると思うんだけど、
うん、
今後そのビータって要はね、他の機種と比べてだけゲームめっちゃあんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
それが、
うん、
今後、リマスターで来るかどうかっていうのを、ちょっと楽しみにしたいタイミングだなってのもあったりするわけ。
なるほどな。
うん、だって今回、フリーダムウォーズ候補に入れた理由もさ、
うん、
ちょっと話題に出しててさ、
うん、
番組の収録の前の打ち合わせの段階で、
はいはい、
そういえば、フリーダムウォーズって今、他のプラットフォームでできねえのかなって、うん、なんかちょっと軽く振ってたらさ、
うん、
収録日の2日後が発売日でしたみたいな感じの、
ね、
感じで決まったじゃない？
その時まで知らなかったからね。
そうそうそう。本当偶然が重なって、じゃあ入れてみようかって言って、うん、ダイスシンが微笑んだっていう感覚ではあった
ので
、
ね。おー、よろしやるよって。
よかったねみたいな感じでしたけれども。
ね、
うん、で、俺が今回そのリマスターでやった時に一番思ったことっていうのは、は
い、おい、
ビータってさ、
うん、
L ボタン、R ボタンってさ、
うん、
2つなかったじゃない？
うん、
あれさ、
うん、
リマスターになって、
うん、
L2、R2 のボタンも配置振り分けされてたじゃない、
うん、
あれさ、
うん、
L2 がロックオンじゃないですか。
はい。
あれ、ビータだとどうやってロックオンしてたのあれ。
確かね、背面タッチだったと思うんだよな。
うわ、きつくねそれ。
そう、だから私もそこをすごくよく思ったんですけども。
はいはいはい、
はい。L、R のね、ボタン2つあるって強いね。
あ、まあ、そうだよね。そうか、
そう
か。
そうそうそう。
そうか、背面タッチの機能あったな、
うん。確か背面だったと思うんだよ。設定で変えれたんかな？背面か、
うん、
画面そのもの。
ああ、はいはいはい、うん、タップね。
そうそうそうそう。だったと思ったんだよね。
うん。
うん、
でも今回これスイッチも出てるからさ、
はい、
スイッチ版だとむしろ逆に画面タッチがじゃあメインになるのかな？
いや、どうなんだろう。でもスイッチだってね。
うん。あ、そうか、あるか。
あるから二つ。
そうか、そうか。
そうそうそう。
で、なるから、
うん、
その辺の操作系の、ブラッシュアップがされたことによって、
はい。
非常に操作的にはね、やりやすかったんだよ。
全くだ。
そう、初挑戦だったからってのもあるから、俺その時のプレイ所感知らないからさ。
うん、ああ、そうか、そうか。
でもあるから、
うん、
そういう意味でなんか、
そうなんです。かゆいとこが非常にかゆい。
そうそうそう。
ビータの時はね。うん。そこにまあ手は届いたかなって感じはするけど。うん。うん、
あとまあリマスターされてるからっていうのももちろんあるんだけど。
うんうん。
なんか、普通に PS4 でやりましたけど、我々ね。はい、
うん。
なんか特に、これリマスターとはついてるとはいえ。
はい。
これ本当に10年前のゲームかいっていうほど、なんか操作系のもそうだし、
うん、
動きとか、
うん、
そのゲームシステム的なものの古さを感じることはなかった。
うん、なかったな。うん。
これ逆を言うと、
はい、
フリーダムウォーズってそういう意味で言うとやっぱ苦々しいことを思ってた人って結構まあ多いソフトだと思うの。
おそらく9割。
そんなかい？
わかんないけど。
まあでもなんかそういう意味で言うと、うん、まあなんかあんまりいい噂は聞かなかったから、
うん、
まあだからまあそうやってね、安くなっていくっていうまあ、 経緯をちょっと知ってるってのもあったりするんだけど。
そうだよ。いろいろと残念だったよ。
お前な。お前、プロパクみたいに言うな。
非常に残念でした。
やめなさい。
はい、あ、すいません。
まあまあね、
はい。うん。
そういうことで言うと、
うん、
なんかそういう意味での、そのやっぱ、みんなが思ってた部分が、まあ、うん、もちろんブラッシュアップされたっていう意味で今回それもあったりすると思うんだけど、
うんうん、
だって、イバラアクションってさ、
はい、
言ってしまえば他のアクションでさ、
うん、
今ではその機能あるけど、
うん、
あれってその当時すげえ斬新だったじゃない？
そうそうそうそう。
ああ。で、ハンティングアクション系って基本的にジャンプボタンってないゲームほとんどじゃない？
うん、
その点で言っても、そういう意味で空中戦ができるようにするっていう結構一つの課題だったと思うんだよね。
そう、仮ゲーの中での立体的な戦いができるっていうね。
そう。
うん。
それのおかげでなんかものすごいその 3D 全体を使ったね、
うん、
動かし方ができるのもすごいし、
うん、
それを使って、まあもちろん武器種にね、限りはあれど、あの V 破壊をピンポイントで狙いに行くっていうね。
そうそうそうそう。
そういうところがあったりとか、うん、逆に遠距離で攻撃したいんですっていう人向けに、多分、
うん、
接近武器、重火器の、
うん、
切り替えがもう、その時点でできるとかさ、
うんうんうん。
で、武器の強化とかももちろんそうなんだけど、うん、もうそもそもの武器種、そして、その中の武器種類の中にある一つの武器ごとにアクションが違うっていう。
そうそうそうそう。
ものもあるから、どちらかというと本当に愛を持って接すると何でも幅広くできるゲームなんだなって思ってたんだけど。うん、
本当に戦い方十人十色。
そう、
うん。
で、思って、これ、俺の中の一つの結論として、出んのが早すぎたゲームなんだなっていう思ったんだよ。
いろいろ挑戦してたゲームなんだろうね、当時ではね。
そうそうそう。う
ん、
それが今になって、ものすごくその操作しやすかったっていうのももちろんあるにも繋がってるし、で、マルチもできます。
うん、
そのための、その何、マルチをするためにはやっぱり自分たちのキャラクターにやっぱ愛を注ぐ必要があります。
ね。
そう、うん、そこで、キャラクターのね、アレンジっつうかデザインに関してもすぐ直せるし、
うん、
あれ。
そうなんだよね。
だし、
うん、
で、服装とかも自分のね、好みに変えることもできますとかっていう。
色も細かいしね。
そう。
ああ、
だから、その点で言うと、
うん、
当時これだけできたんだったら、
うん、
他にもなんか目につく機会あった人たちは絶対これやってたろって思ったんだよ。
まあね。
そう。
そうそうそうそう。
ってなっていくときの、
うん、
で、ね、合成音声使ってね、その喋りたい言葉がちゃんと音声になって出てくるとかももちろんあったりしたゲームもあるから。
あれさ、なんだろう。自分でさ、名前をつけるじゃない、
うん、
その名前通りに呼んでくれるゲームって結構珍しいと思うのよね。
そうそうそう。
うん、
そういうのもあったりするから、なんだろう、うん。このタイミングだからこそ出したっていう結論をつけても、俺は、
うん、
あながち違くないのかもしれないっていうのも思った作品でもあるし。
今改めて出してくれてありがとうございますっていう感じのね。
で、
うん、
気軽に、ね、ネットにつなげてみんなとマルチアクションできるようにもなりましたから、
はい、
ちょっとね、これまず一回ちょっとチェックしてみていただいて、
うん、非常に、ね。触ってみていただきたい。
はい、うん、触って確かめてください。
テレビゲームの中林。
モンスターハンターを皮切りに、陶器伝、ソウルサクリファイスなど、マルチプレイアクションが数多くのメーカーから発売される大人気ジャンルであった当時、他作品でも親しまれている要素を活かし、それでいて本作ならではの個性を持って登場しました。リマスターが販売されるまでは、プレイステーションビータのみでしか遊ぶことができず、プレイ環境が整わないと遊べない状況が続いていましたが、今では各種プラットフォームで気軽に遊べるようになりました。約10年前の作品ではあるものの、イバラアクションをはじめ、従来のハンティングアクションでは採用されていなかった要素が多くあります。武器は近距離と遠距離武器の2種類を持ち替えてアクションができること。武器の種類によっては、アブダクターの部位に張り付いて直接攻撃が加えられる溶弾。そして自分のパートナーとなるアクセサリーは、プレイヤーと同じく幅広いカスタマイズが可能になっていること。そして合成音声を使用した任意のセリフをプレイヤー個人が作ることなど、ハック&スラッシュの要素に必要不可欠な自由なカスタマイズ性に富んだ作品に仕上がっていると思います。しかしながら発売当初、ユーザーレビューはあまり良いものばかりではなかった事実もあります。当時求められていたマルチプレイアクションとは大きく仕様が変わっていることも要因の一つかもしれませんが、要因の一つに、アクション性の自由度が当時ではまだ早すぎたのではないかという個人的な思いがあります。 作品ごとにプレイ感覚の差が生まれるのはもちろんですが、大型モンスターに立ち向かう作品ゆえ、重量感を重要視した作品もあった中、今作ではスピード感が他作品よりも非常に速く、アクションが苦手と思う方には初めて見るとびっくりするかもしれません。しかしながら操作に慣れてくると、武器を近距離遠距離とシームレスで切り替えて敵に立ち向かうこと、そして茨を使った移動方法やダウンを狙う戦法など、慣れてくれば多彩な方法でアブダクターと戦うことが可能になります。10年の時を経てリマスターされた現在では、さらに多くの作品が生まれ、小さい頃からゲームに親しんできたユーザーも増えたことにより、多彩なバリエーションに富んだアクションを駆使する遊び方の幅が増えているのではないでしょうか。プレイステーションビータにはなかったボタンの追加などでさらに遊びやすく改良されている本作。昔の作品とは思えない新鮮なアクションが体験できますので、まずは触って確かめてみてはいかがでしょうか。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回242号店こちらでございます。
はい。
エンダーマグノリア、ブルームインザミスト。
おー、最新ゲーム続きますね。
続くね。
はい、こちらね、うん、皆様、エンダーリリーズというタイトルはね、ご存知でしょうか。う
ん、やりましたな、
ね、はい。我々も中林でやらせていただきましたけれども、うん、横スクロールのメトロイドバニア。
はい。
ただね、ちょっと難易度高めな感じのアクションっていう感じのがエンダーリリーズだったと思いますけれども、うんうん、まあ、そちらの続編として、
はい、
エンダーマグノリアというタイトルがね、1月の23日に発売されたばっかでございます。
出たてですな、
はい。はい、ということで、フリーダムオーズリマスターもね、うん、今年に入って、ね、出たばっかりの作品でございます。まだいろんな、ね。
今年は新しいものが多いっすな。
はい、なので、うん、こちらもね、いろんな、パノプティコンに、まだトガビトがいらっしゃいますので。
そうですね。
あとね、我々もね、一応マルチプレイアクションなので、はい、一応ね、アカウント自体残っておりますので、うん、よかったら、一緒にボランティアどうですかとかってお誘いとかもね、もしあれば、お気軽に X とかね、そちらの方でお声掛けいただければね、タイミングさえ合えばになっちゃいますけれども、はい、よかったら お声掛けいただければと思います。はい。はい、そして、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そして、テレビゲームの中林 X 公式アカウントの方で、我々のプレイ環境、そちらの方の報告、ちょっとね、主にタッサンの方がだいぶ多かったりすると思うんですけれども、うん、逐一我々の方でもね、つぶやかしていただいております、はい、そして他にもね、ちょっと我々の方での活動報告たまにね、お声掛けいただいたりする場合あります。そちらの方の告知もね、行ったりしておりますので、よかったら、公式アカウントの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
さあ、それでは242号店、エンダーマグノリアでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。